こんにちは、外記憶 FM です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は LA の思い出最終編ということで、
ようやくバスケの時間ですかね。
そうですね、
長かったね
ここがメインですよね。
いや、どうなんだろうね。全部楽しいから全部メインではあるんですが、まあまあでも、はい、ドキドキはしました。一番、
うん、
まあ、そうですね。ちょっと浮き足立った2日間でしたね。
2日間ね、連続で NBA のプレイオフ見てきて。
初日がロサンゼルス・レイカーズを見ることを目的に、対戦相手がデンバー・ナゲッツ。はい。クリプト.com アリーナと、ロサンゼルスの。私たち、まあ、あんまダウンタウンにホテルは取らないらしいんですけど、ダウンタウンから歩いて行けるところでしたね、体育館としては。
まあドジャースタジアムにも行きやすいし、クリプトにも行きやすいっていうところで選んだんですけどね。
こんなとこ普通選ばないぞと普通は言われるらしいですが、まあまあレイカーズの日がやってきましたと。
はい
はい。この日どう振り返りましょう。まず1時間前ぐらいに行ったよ。1時間2時間前ぐらいか。
結構ね、早めに行きましたよね。
早めに行った。周りの、コービー・ブライアントの銅像だったりとか、マジック・ジョンソンの銅像の前で写真を撮ったりして。
そうだ、マジック・ジョンソンね。マジック・ジョンソンのユニフォーム着てきましたもんね。
私着ておきました。はい。マジック・ジョンソンのサインユニフォームを昔、はい、買ったことがあり、ちゃんとオーセンティックの証明書もついてるやつを、それを着て行きましたね。はい。ケンちゃんがずっと羨ましがってたよね、最初から。
そうですね。
もうこの時点でユニフォームを着てるということへの。
いや、確かに、早く着たいって思いましたもんね。
思ったよね、全体の空気的には。
そう。
でもこのユニフォームを着たいというのが一つの、なんか私は、レイカーズ戦の一番最初良かったなと思ってますよ。
うん。
実際ね、開演と言いますか、会場か。はい。会場して、中入っていったんですが、まあ、速攻ユニフォームを買うために私たちを行く、ユニフォーム買う前か。ユニフォームを買う前に一回アリーナに足を踏み入れたんですよね。
あ、そうですね。まず席行ってみようっていうことでね。
で、今回、ロサンゼルス・レイカーズのプレイオフ T シャツが、椅子それぞれにかけられているので、まずそれをゲットしようというところからでしたね。
ね、あれ、すごいいい、なんか、いい光景でしたよね。全部に T シャツがずらっとあって。
めちゃめちゃかっこよかった。
ね。
プレイオフ T がバーッと黒と真っ黒に黄色の、はい、文字が書いてあるやつでしたが、これまず3人で来て写真撮りましたね。
ね。早めに入ったからさ、誰もまだね、撮ってない状態で、それが見れたのも良かった。うん。
これ、まず本当に手に入れたかったもんね。なんか途中私としては。
めちゃくちゃテンション上がってましたもんね。ちょっと、前日ぐらいのメールに書いてあったんでしたっけ？
さあさあさあさあさあさあ。今回来てくれた方には T シャツをプレゼントしますっていうのが。いや、これはもう、めちゃめちゃ思い出じゃない？
ね。
2025って書いてあって。いやー、これ最高だったな。はい。まずこの T シャツをゲットしてから、ケンちゃんとヒデタケユニフォームを買いに行ったんですよね。
そうですね。
はい。で、早速、ケンちゃんのレブロン・ジェームスユニフォームはすぐ見つかり、私のドンチッチユニフォームもすぐ見つかったんですよ。
そうですね。一番でかいショップに普通に売ってて、いっぱい。
普通にたくさん種類があった中でも、まあ、ドンチッチとレブロンはもう圧倒的な在庫量を誇っているので、余裕で買えましたね。
ね。
問題は八村でしたね。
そうなんですよね。僕八村買おうと思って意気込んで探してたんだけど、あれ？ないぞみたいな。
全然ないぞってなったよね。
ないなんて想像もしてなかったからさ、なんか、え？って思いました、本当に。なんか。
本当だよね。どこ行ってでも一番メインのね、ストアで、レイカーズストアでなくて、
うん、
で、スタジアムの周りにこう点々としてる、なんか分社みたいな、
なんかね、ちっちゃいキオスクみたいな
そうそうそうそうそう、うん、キオスクのところ一個一個見てったんだよね。
そうそうそう。
で、一個一個 そこもないってなって、もう一個見つけたところが、なんか外から28番が2つぐらいあったのかな。
うん。
はい。で、ここあるから、あるかもしれないから、ちょっとケンちゃんとヒデタケ並んで、つって。で、私違うとこ探しに行って。
そうそうそう。
はい。で、私のところはもう一個、あと 2個ぐらい見たのか、見たんですけど、八村はベリーフェイマスだから、もう在庫がないんだと。いや、ベリーフェイマスなら在庫をもっと作ってんだろうよと。
嘘つけや、みたいな。
嘘つけやと思ったんですが、ヒデタケがそこで見つけれたんですかね、結果。
そうですね。その、並んでたところにキック入ったら、L と、ん?じゃあ XL と S かな。まあ、ちょっとね、サイズが多分端っこのサイズしか残ってなかったんですけど。
そりゃ、ベリーフェイマスですからね。
そうですね。いいサイズはもう売り切れてて。いやーでも多分あの会場で多分最後の2枚だったんじゃないですかね、あれが。
いや、ほんとそうだよね。めっちゃ探したもん。
ね。
いや、これ、八村のユニフォーム、もう何としても見つけてやりたいと思ったもん。
いやー、あれほんと変えてよかった。
いや、ほんとだよね。あれ、ワンチャンヒデタケのが見つからなかったら、俺、着てる人に売ってもらおうかと思ったもん。
そんなに?
そんなことを考えながら走ってた。やっぱみんなで着たいと思って。
まあね。いや、でもまあなかったら多分レブロン買ってたかな。
ああ、なるほどね。それも良きだね。まあでもこれで、はい。レブロン・ジェームスの23と、八村の28と、ドンジッチの77を着た3人の写真を撮ることに成功しましたね。
いや、でも確かにこれバラバラなのいいですよね。
めっちゃいい。
うん。
うん。全員、まあまあ全員一致でもいいけど、
うんうん。
うん。このバラバラはいいぞ。
ね。
うん。めちゃめちゃ良い。これ後日談ですが、普通にゼビオにユニフォーム売ってますね、日本でも。八村のやつとか。
まあそうですね。僕もチラッと見ました。なんなら多分、日本で買った方が安いですね。
そうですね。
はい。
そうですね。いや、でも、この思い出と、ここで来たということ。
そうそうそうそう。
それだけでこの価値は違いますので。はい。これは言わないようにしましょう。ちょいちょいあるからね、この度それ。
そうですね。大谷のユニフォームも、事前に買っていこうか結構迷ってたんですよね。なんか、買えない可能性があるっていう、それこそ売り切れで。あっちはね、本当にベリーフェイマスで。
うん、そっちが本当のベリーフェイマスだったっていう。
そう。あっちはね、大谷のユニフォームはもう多分一番在庫してますけど、多分それでも買えないことがあるっていう情報があったから、ちょっとどうしようかなって思ってたんですけど。まあでも結局大谷買ってないんですけどね、僕は。
佐々木朗希だったから、うん、だから現地で買ってよかったよね、あれは。
そうそう、現地で買ってよかったですね。
で、会場に行き、そうですね、結構、なんだろう、まず選手の練習風景を見ですね。
そうですね、練習いいですよね、見れるの。
練習いい、楽しいよ。なかなかその次の明日の話、まあ、その次の日もそうですが、やっぱ練習時間が結構50分ぐらいあるはずなんですが、あっという間なんですよね。本当に。これ、練習時間46分の写真が今残ってますけど、
うん、
はい、すぐだったよね、試合開始まで。
そうですね、気づいたらもう、ほんとすぐって感じで。
ね、いろんな写真撮って、キャッキャキャッキャ騒いでたら、すぐでした。
うん、
で試合開始の時に、ヒデタケのいいカメラで、レブロン・ジェームスの、粉を振りかけて、バーッとやるやつ。
うん、
はい。あれの素晴らしいやつを撮っていただきましたね。
いやー、あれ、撮れてよかったな。
いやー、よかったよ。
チョークトスっていうらしいですね。
そうです、そうです。今回さ、もう選手、これ、ケンちゃんとも話してたんだけど、ごめんなさい、レイカーズ対僕、間違ってさっき伝えました。ティンバーウルブズですね。大変失礼しました。僕、ナゲッツって言っちゃいました。
あ、そうだっけ?そこそこ。
そう、すいません、すいません。
うん、
そう、ゴベアだったりとか、アンソニー・エドワーズ、アントマンだったりとか、もう出てほしいスターたちが皆さん揃っている試合でしたね。私はちょっとマイク・コンリーという、こう、おじさんが好きなんですが。で、試合的には、あれですね、途中でルカ・ドンチッチが腰から落ちて怪我しちゃったりとか。
そうでしたね。
うん。まあでも、八村がめちゃめちゃ決めてた日だったね。
八村は23得点でしたっけ?
そう。めちゃめちゃ決めてたね、
うん。
うん。大活躍の日だった。スリーも、中も決めてて。
ダンクもね。
あ、ダンクも結構あったね。
そうそうそう。ゴベアの。
上からぶち込んでたね。3クォーターで79対79とかのやつちょっと残ってますけど。
うん。
普通にいい試合。
3クォーターがね、すごかったですよね。確か負け、1、2クォーター負けてて、3クォーターで一気に逆転、追いついて、ちょっと逆転して。
うん。
ね。
いやー、もうまさにシーソーゲームだった。
うん。
決めてほしい人たちが、で、ゴベアがブロック、ん？何？リバウンドがなんかめちゃめちゃ取ってたよね、確か。
そうですね、リバウンドレイカーズ、ほぼ取れてなかったですよね。
そうだね、全くゴール下が勝てなくて。
うん。
はい。なんか、来年きっとセンター補強するために八村出されるからユニフォームの在庫なかったんじゃないかと勝手に思ってますけど。
僕が買ったユニフォームも本当今年しか使えないんじゃないかぐらいの。あ、まあ、佐々木朗希はちょっと今年、それは言い過ぎですけど。
でも、もう、会える子、会えないんじゃないかみたいな。
そうそうそう。
ユニフォームたちだったね、今回でだけ買ったのは。
ねえ。
試合としては、結果、そうですね、ミネソタが勝ちまして、レイカーズはこの日、プレイオフ含めレギュラーシーズンの最終日となったんですね。
うん。
いや、すごいよね。そういう最終日に見れるってなかなかないというか。
ね。
うん。
いやー、面白かったな
ー。ケンちゃんと何度かこの話をしてるんだけど、
うん。
ケンちゃん、レイカーズの記憶全くないんだって。怖いこと言ってたやつ。
興奮しすぎて。
興奮しすぎて。
あ、
そう。ずっとだってなんか声出してたじゃん。ディフェンスとか。ケンちゃん。楽しすぎてもう記憶がないって。こんな幸せなことない。写真見て、ああ、あったな、みたいな。
うん。いや、でも僕もちょっとね、この日、試合はちょっと写真撮りすぎちゃったかなっていう気もしていて。直接目で見て、目に焼き付けるのもしたかったかな。
うん。こんだけイベントが多いと焼き付けきれないんだよね。
まあね、忘れちゃいますからね、やっぱ。でも、写真見ながらね、思い出せるし。
そうそうそうそう、写真とか動画見てね、ああ、こんな感じだったなっていうのは。
うん、
はい。いや、席とかもね、結構今回ゴール裏で良い席でしたね。
そうですね。前から何番、15列目とかそれぐらいですか？
うん、比較的いい席だったと思います。今回バスケの話なのでまとめちゃうんですけど、いや、これチケット買えてよかったと思ってる。朝4時起きしてチケット並んで。
ああ、そうですよね。ありがとうございます。
いやいやいや。2人とかのね、席はあるけど、3人ってね、ない可能性がやっぱりあったので。
バラバラになっちゃうとちょっとね。
いやいや、もう冷めるよ。
さすがにね。
ああ、やっぱ一緒がいい。いや、この日私も結構商品買いましたよ。
うん。
うん。ドンチッチティは、2個買ってるんですが、1個今日もランニングしてたんですけど、はい、ドンチッチ行きながら走ってます。
なんか毎日来てません？
毎日来てますよ。めちゃめちゃ来てます。はい。でも、ドンチッチとハーデンとか、はい、をくるくるしてるので、今。
おじさん。
はい。おじさんを。
まあ、ドンチッチはおじさんじゃないか。
すいません、まあ見た目おじさんだけど。はい。おじさん T を着て、はい、俺はやれるんだという気持ちになりながら。やってます。で、この後、まあ、興奮冷めやまらなかったので、近くでご飯食べてってね。
そうですね。
この時ちょっと俺、記憶に残ってるんですが、テンションがあって、秀武そこで背中向けて写真撮らせてくれって言って、八村のユニフォーム着てる秀武を背中撮らせたんですけど、
うん。
この時いや、いるこんなのって秀武言いましたけど、俺これ撮ってよかったと思ってるよ。
本当ですか？この写真見るたびに なんでこんな写真あんだっけなって思ってました。
あ、ほ
ん
と？ちょっと温度差あるね、お互い。いや、背中向けて八村をね。
親指でね、示して。
そうそうそうそう。店内でなんでやってんだろうなって気はね、若干。試合会場だとね、すごくね、様になるんですけどね。
そうですね、これ。なんでここでやってんのかなっていう。まあでも、お店の中ね、もうユニフォーム着てる人もいっぱいいたから。
いや、めちゃめちゃいたよね。うん。その中でスクリーンに抜かれた男の子がね、ご飯食べてて、なんか、スクリーン抜かれてて、こう、いいね、イエーイみたいな感じの、こう、アイコンタクトしたりとかして。
いましたね。
うん。はい。あれ、私、去年パリ五輪の時に、上抜かれた時に、何人かの外国人から君たち上にいた日本人だねって声かけられたの嬉しかったから、それを覚えてて、はい、声かけるようにしてる見つけたら。
あ、それで言うとあれですよね。星川さんとケンちゃんは抜かれてましたよね。
いや、これ秀武のおかげよ。
いや、まあそうなんですけどね。
本当に。うん。今回並んだ席が、通路側に、なんか子供が、外国人の子供が並んで、そこにお母さん。で、秀武ケンちゃん、私の順で並んでたんだよね。
うん。
で、その子供がすごい、カメラに抜かれそうな空気があったんだよね。
そうですね。カメラマンがすごい寄ってきてて、次行くからな、みたいな感じで、こう、やってたら、その時は映んなかったんですよね。タイムアウトかなんかが確か終わって。
そう、う
ん、だけど、次来るからって言って、カメラマン去っていったんですよね。
うん、そう。その時に秀武が、星川さん、僕行ってくださいって言って、はぁ、いいのか行くぞ、俺は、と。
躊躇なかったですね。あれはね。
いいのか、ありがとうっつって。パッと奥に行き、はい、そこの男の子たちと一緒に、はい、めちゃめちゃダンスをしていたら、無事抜かれましたね。はい、この男の子と共に、男の子が両手でわーっていうところに、私とケンちゃんがうおーと叫んでるのが映りまして、それを秀武が動画撮ってくれるという、
うん、
ありがとう。
あれさ、でも楽天の NBA のやつにも映ってましたよね。
映ってましたね。はい。
だから僕も無理やり映ればよかったって思った。だからカメラ撮んなくても、あれで見れたから。
まあ確かに。
ね。まあそんなわかんないですけど。
わかんない。結果論。
結果論ね。
うん。すまん。ありがとう。でもこれを初日にやったことで、次のクリッパーズ戦はちゃんと抜かれましたもんね。
やったことで、まあそうですね。
やったことでというか、こう、試合で一回抜かれるぞみたいなね。上にこう、大きなスクリーンのところで顔が出るっていうのは嬉しかったですね。
ちょっと嬉しいですね、あれね。
うん。今回、ドジャースタジアムでも私たち顔出ましたからね。
そうですね。プレゲームツアーというか、試合前のね、グランドウォークかなんかで。
そう。この、上の画面に映るときはこう、すごいテンション上がるし。
うん。
終わった後のこう、満足感が。
うん。
なんかしてやった感が、ね、あるというか
。大体さ、あれ映る人ってなんか気づいたらわーってなるじゃないですか。
なる。
でも時々、なんかすっごい冷静に見てる人とかいて、すごい、何なんだろうって、なんか、うん、変な人って意味じゃなくて、なんか、こう、なんか、大人だなというか。
あ、映ってて、
分かってるのに、そう、なんか何もしないというか、なんか、はいはい、みたいな。それは私は映るでしょ、みたいな。
そうか。ひでたけそこになんかこう、かっこよさを感じる。
そう、うん。かっこよさ。なんだろうな。慣れてるのかなって思う。
ああ、なるほどね。うん、もう俺、はしゃいだわ。
いや、はしゃいでいいと思いますよ。
もう遊園地来てる時と一緒だからさ、それ両手上げてさ、うわーって、やるよ。
うんね、
もしこれ抜かれたのにさ、秀武がこう、手組んで、うんうんってやってたら俺怒るもん。お前ふざけんなよと。
それはね。
それさ、逆でも怒んない。
怒る。
怒るでしょ。俺がなんかこう、映って当たり前だ感出してきたら、この話した後ならいいよ。この話した後なら、なんかめっちゃ笑い話だけど、初回で、うんうんってやってたら、お前ふざけんなよってなると思う、これは。なんか楽しかったですね。はい。はい。レイカーズ初日。まあまあ、試合内容も面白かったですし、いや、しっかり NBA を見たなと。プレイオフっていうのもすごいけど、うん。レブロン・ジェームス、八村、ドンチッチ見た。これは良かったんじゃないかなと思います。
いやー、3人並んでるの見れんのめっちゃ良かったですね。
すっげえ良かった。
ね。
まさかドンチッチ来ると思わなかったし、八村がこんな主力になると思わなかったし、
うん、
そもそもプレイオフに来てスケジュールに間に合うとも思わなかった。いや、はい、ケンちゃんはずっと奇跡が重なったって言ってる。というわけで、レイカーズ戦楽しかったですというところが一つですね。
はい。
で、次の日か？
そうですね。次の日が、今度はクリッパーズですか。
はい、クリッパーズですね。まあまあ、午前中はね、ちょっと買い物とかしながら。
うん。
クリッパーズ、なんでしょう、イントゥイートドーム、すごくなかったっすか？
いや、これ、まずドームのね、ハイテクさに驚きましたね。
ドームがハイテクよね。
うん。
最初アプリを取って、で、顔認証しとくんですよね、アプリと。
うん。
そうすると顔認証されてるから、インピートドームに入るときはもう全部顔認証で生きるようになるんだよね。あれすごかったな。なんかレイカーズはレイカーズでめちゃめちゃ良かったけど、順番的に次がインピートで良かったよね。
そうですね、なんか、ほんとハイテク感というか、そこの差もね、見れたし。あれ、いつ、今年とかにできてるんでしたっけ？
最近のはず。うん、できたばっかりの。あの、クリッパーズのフラグシップのストアに最初入った時も、ここ Amazon Go の仕組みでしたもんね。
ね、びっくりした、あれも。
顔認証で入って、商品をもう持って出ていいと。
そうそうそう。
で、そこの買い物して、ユニフォームを買い、スタジアムに入るときに、ノーマン・パウエル T が今回もらえますと。
まあ、僕からしたら誰って思ってたんですけど。
絶対思うよね。
うん。
ノーマン・パウエルが41点取ったのを記念しているような T シャツ。ホームでね、T シャツを配ってて、初戦、カワイ・レナード。次戦が、ヒゲ。
ヒゲね。ハーデン、ジェームス・ハーデン、ね。
ジェームス・ハーデン。で、今回が、はい、ホーム3戦目だったので、ノーマン・パウエルと。ノーマン・パウエルの顔が7つ写った写真の入った T シャツ。
はい。
誰がいつ近年という T シャツをいただきまして。私はこれもランニングで使ってますけどね。
僕までちょっといつ着ようかタイミングを伺ってるんですけど、まだ着てないですね。
これは悩ましいね。で、今回、場所取ってたのが、何でしたっけ？テキーラクラブ。パトロンテキーラクラブという名前の。
ラウンジアクセス付きチケットってやつでしたね。
いやー、すごいね。うん。なので、私たち席もそうですが、一回中のラウンジに入って、こう、お酒飲んだり、ご飯食べたり、ね。そこの、登録した方たちだけ、まあ、お金別で払ってるんですが。はい。そこの中に入りましたね。結局、あそこはお水とかタダだったんですかね。
そうですね。あれ全部タダでしたね。ちょっとわかんなかったですね。
わかんないよね。
その、あそこ自体も、その、Amazon Go 方式だと思ってたから、後から課金されると思ってましたもんね。
そうだよね。
うん。
だからあんまりこう、取れなかったというか。
そうそう。普通にガンガン取ればよかったですよね。
そうだね。でもなんか、お金金額書いてたからさ、ちょっと。
あ、そうそうそう。
躊躇したよね。
ね。値札外しといてほしいですよね。
本当だよ。自由に持ってっていいんだったら。
うん。
うん。
なんか警備員のおっちゃんも自由に持ってっていいよとは言ってたん。ですよね。言ってたけど、それはどっちの意味なんだろうっていう。
それはそういう仕組み上を持ってっても大丈夫だよって言ってるのか、
うん、無料だよっていう意味だったのか、分かんなかったですね。
まあまあ、でもそこをちょっと通って、はい、会場入ってみたら、今回レイカーズ戦では T シャツもらえて、今回クリッパーズ戦でも同じようにノーマン・パウエル T シャツに加えてオールハンズのタオルがもらえましたね。
そうですね。
はい。これもまた良き思い出ですね。
なんかこうタオル回すようなね、イベントというか、なんかそういう瞬間がありましたよね。
そうだね。応援の流れとして。うん。はい。で、今回結構、練習がまただいぶ早めに行けて、で、どんどん前に行きましたもんね。
怒られる直前まで行くみたいなね。
一回ここ怒られてから入ったよね。もうちょっと違うとこすり抜けて。
そうでしたっけ？
うん、あ、そうです、そうです。ここそうです。はい。いや、いいんですよ。もうみんなそんな適当なんで。はい。もう行ったもん勝ちだということで、本当に前から3列目ぐらいまで行って。
いや、だいぶ近くで今見ましたね。
めっちゃ近かった。もう目の前ハーデンでしたね。
ねえ、ハーデンがずっとスリーの練習してて、スリーポイント、マジで9割ぐらい入ってて。あれ、結構感動しましたね。
すごいよね。
うん。
プロの方は練習外さないんだなと。
ね。
すごいよ。うん。で、結構、そうだね。 あの、選手の練習をバーッと見てるときに、ついにまた、あの、カメラが来まして、はい。
来ましたね。
来ましたね。お前ら、今から撮るぞ、みたいな感じの指をさしてきて。
ね。
おー、いつでも来いと、お前ら指、お前ら、つって指さされてから、
で、気づいたら後ろもさ、すごい人いっぱいいてね。
あ、そう、後ろもいてるんでね、気づかなかった。俺ら3人ぐらいだと思って、隣におじさんいてね。で、うわーって言ってたらもう、ここ抜かれましたね。
うん。
そう。うわーって3人で抜かれて。なんか3人の位置も良かったよね。
そうですね、ほぼ真ん中にいましたもんね、僕らがね。
真ん中でガーッと映って。いやー、良かったなー。なんかこのカメラマンさんにさ、認知してもらうって大事だよね。
そうですね。アイコンタクトというかね。
お前ら騒げよって言われたら任せてくれみたいな。盛り上げてやるぜぐらいのなんかこう、気概を伝えるのが大事なんだなと思いました。で、まあ試合のなんか始まる直前のオープニングだったりとか、やっぱりもうドームが、あの、新しいので画面をうまく使ってましたね。
そうですね。この上に、ね、上にぐるっとなんかリング状のディスプレイがあって、あれ、表側と裏側と両方ディスプレイになっててね。
私たち結構前の方だったんで、内側の方が見えるような形だったんですが。
そうですね。向かい側の内側が見えるんですけど、多分後ろの人たちは手前にある外側が見えるみたいな感じだったんです
ね。そうそうそうそう。あれ、すごいね。
ね。
映像もなんかすごい綺麗だったし。
そう。
うん、滑らかだよね。画質が。
なんか、このインティートドームの動画見た後に、あの、レイカーズの方を見ると、ま、なんかね、ちょっと格差を感じますよね。
格差感じたね。うん。マジで今時だったね、このドームは。
ね。
なんか試合展開の時とかも、なんか、あの、チャレンジの機会といいますか、あの、どっちがファールだとか、どっちがボール触ってアウトオブバウンズしたのかみたいなタイミングの時に、チャレンジした時の動画が6画面ぐらい、いろんな角度から、さあ、どっちが触ったでしょうか、マレーで、マレーが触ったでしょうか、相手で、あの、うちでしょうか、みたいなのが出てて、あれはすごかった。圧巻だったね。
あれ、どこ見たらいいかわかんないみたいな感じになりますね。
今回ね、あの、ジェームス・ハーデンめっちゃ調子良くて、ハーデンがめちゃめちゃ決めた時に、ハーデンがこうバーって出た時に、ハーデンについての情報がこう全部ぐるっと違うこと書いてあって、足のサイズとか。いやいや、こういう時シュート率とかさ、そういうので終わりじゃないのと思ったら、もういろんな情報があって、もう本当に。で、やっぱ当然現場も見たいしさ、本当に悩んだよ。どこ見ていいか。
確かにね、上の映像見てたらもう試合始まってますからね。
そうそうそうそう。上がなんかすっごい流れてるから、あ、そうなんだ。あいつ1989年生まれ8月26日なんだとか、ドラフトピック3なんだとか、見てたら下試合始まるんだよね。あれはバタつきましたね。
足のサイズいるかな？なんかディスプレイが大きすぎてもう何書こうみたいになったんですかね。
ちょっとあるよ、それ。
ね。
うん。書くことねえよ、あれ。うん、マジで。いや、でもそれも全部画面綺麗だったから、もうすごい見てて楽しかったね。
ね。
はい。で、今回私はもうどうしても可愛いレナードが。
はい。
はい、見たかったので、本当に見れて嬉しかったです。
ここでもユニフォーム買ってましたもんね。
はい。もともと持ってたんですよ、僕。
あ、そうかそうか。持ってったんでしたっけ？
はい。一個持ってて。
そうだそうだ。
はい。なんで持ってんのって思ったでしょ
思った。
あなた、見に行ってないよねっていう。
この人、ほとんどの試合、ユニフォーム持ってきてんなって思いましたもん。
マジック・ジョンソン含め。
だって、大谷もさ、大谷もまあ、大谷はまあ、前から持ってたわけじゃなくて、これのためではありますけど、まあ一応なんか日本で買える、まあちょっと限定品持ってったじゃないですか。
で、レイカーズ戦はマジック・ジョンソンのサイン入りユニフォーム持ってって、で、カワイ・レナードは、あの、前の時のデザインですかね。はい、それ持ってって。あの、秀武に私のこう、好きさが伝わったんじゃないかなと。
そうですね。可愛いレナードマジで好きなんだなって思って、あの練習の時とかは結構動画を撮りましたね。
ありがとうございます。めちゃめちゃ手でかかった。ああ、可愛いのシュートやアップ。すごい最高ですよ。可愛いこの日ね、調子良くてダンクもかましてたし。
うん。
スリーも結構決めてて。ちょっと感動したなぁ。いやぁ。この選手、私結構本当に、 僕、ディフェンス好きな選手がやっぱ好きなので、
うん、
あ、ディフェンス好きって、ディフェンス頑張る選手が好きなので、
うん、
この選手、本当にディフェンスが上手で。で今回、カワイ・レナードのユニフォーム持ってきましたが、クリッパーズの新しいユニフォームも買いました。
そうでしたね。
はい。いや、買えて嬉しかったです。
え、あれ自分用でしたっけ？
あ、もちろん。
自分用か。
はい、自分用です。
で、それ、ケンちゃんが着るっていうね。
あ、そうそうそうそう。前のやつはケンちゃんが着て。
あ、そうかそうか。
そう、今回新しいやつは私が着ました。はい。で今回私とケンちゃんはね、昔の東京オリンピックの時に、山梨県で、クリッパーズの選手のバトゥームに会ってたんですよ。これもまた変な話なんですけど。
うん。
はい。で、そのバトゥームが試合に出て、今回めちゃめちゃ活躍しているというところで、本当にケンちゃんと、ケンちゃんはその時バトゥームのユニフォーム買わなかったのを今でも後悔してますからね。
あんなに言ったのにね。
あんなに言ってたのに、実際、フラグシップのストア行った時に、いや、さすがにもう言うて出ないか、みたいな。
うん、
あんまり言うてプレイ時間ないだろうから、いいか、とか言って買わなかったんですけど、めちゃめちゃプレイタイムもらってて。
めちゃめちゃ活躍してましたよね。
めっちゃ、でも分かったっしょ、あの活躍具合。
うん、分かった分かった。素人が見ても活躍してんなって思いましたもん。
思うよね。
うん、
いやー、いいとこで要所要所スリーポイント決めてたり。
うん、アシストのパスも出してましたし。
めっちゃよかった。うん。パスも良かったし、ディフェンスではヨキッチをかなりマークしてましたし。
ねえ、ブロックもしてたし。
してた。
うん。
いやー。で、我々がね、バトゥームバトゥームと言いすぎてたら、あれ、ヒデタケが隣の人に教えてあげたの。
あ、そうそうそう。僕の友達はバトゥームが大好きなんだよって言って、日本で会ったとかそこら辺は言ってないですけど。
あ、もちろんもちろん、うん。はい。
めっちゃ好きなんだよって言ってたら、なんかバトゥーム出てくるたびにその兄ちゃんもなんかこっち見ながらねバトゥームとか言って叫び出して
バトゥームでこうなんかいい空気感ができたよ
ね
明らかにバトゥームシュート決めたときこっち見てニヤニヤしてるのよその兄ちゃんが
嬉しいだろ日本人みたいな感じでね
そう結構若めの兄ちゃん良さそうなね気のいい兄ちゃんで
そう
しかもなんかなんだろう俺らがバトゥーム好きなことをちょっとこう、お前らバトゥーム知ってんのかみたいな空気あったよね。
ありましたね。
いや、何言ってんだ俺らバトゥーム好きなんだよ。いぶし銀のおじさんが大好きなので。
なんかサウナ行くときあったんでしたっけ？
そうです。山梨の、はい、マウント富士というサウナに、コロナ期間中に行って、
うん、
はい、サウナ入るかって言ったら、フランス代表が泊まってる宿泊先だったらしくて。はい。その資格先で誰ももちろんフランス代表のことを、はい、知らないような感じだったんですが、僕らはもう知ってたので、バトゥーム見えて、ケンちゃんと一緒に、バトゥームうわーってフランス代表としてね、東京オリンピック活躍しまして、まあ、パリ五輪でも活躍して準優勝の時のキャプテンですね。
おー。
うん。もう昔から、はい、国際大会に出まくってるフランス代表のいい選手です。はい。で、今回、クリッパーズが、はい、無事勝ちまして。
そうですね。
とてもこれもいい試合だったね。
ね、これもいい試合でした。
とてもなんか圧倒的に、点差さ、が開くとかではなく、
うん。
うん、決めてほしい選手たちがしっかり決め、はい。T シャツが配られたノーマン・パウエルも大活躍し。
そうですね。ノーマン・パウエルすごかったです。
すごかったよね。この日、私すごく学びがありましてですね。
はい。
はい。クリッパーズ戦で、やっぱ、応援のチアリーダーの人たちも結構いい感じで盛り上げてくれててね。
うん。
我々結構前の方の席だったので、男性の応援の人がこう、わーってきて、T シャツトスをするタイミングがあり、当然普通はコートからこうパンパンと打たれて、こうわーって T シャツ取るんですが、今回私たちの本当に近くまで T シャツトスのおじさん来てくれた、お兄さんが来てくれたんですよね。はい。で、来てくれて、そのお兄さんがもう T シャツをこう誰に渡すか、誰に渡すかって選んでる時に、私たちが、日本語で私言ったんでしたっけ？
あ、そうでしたね。こっちみたいなね。
兄ちゃん兄ちゃん、こっちくれ！こっちだ！と。多分言ってる言葉は通じないんですが、熱量となんか騒いでる奴がいるみたいな感じで気づいてくれたんだよね。
ね。
はい。 で、気づいてくれて、おー、で、俺ら3人ともなんかこう、うわーって騒いでるから、あ、お前ら行くぞって言って、こう、何度もこう、今から T シャツを投げるぞというフェイントをかましてきて。
そうそうそうそう。投げると思ったら投げない、みたいなね。うん、
お前らに渡すぞ、うん、投げない、みたいな。それを3回ぐらいやって、で、次、本当に投げそうな雰囲気で後ろにこう、ぐーっと下がった時に、後ろの階段に足つまずいて、ガーンって打ってましたね。
後頭部ガツン打ってましたね。
あれ、心配だったよ。
あれ結構痛いでしょうね。
あれ結構痛いと思う。
うん。
階段なのか、ちょっとま、下なのかわかんないけど、がっつり頭打って、背中もとかも多分打ってるよね。
うん。
うん。釣り転んで、でもやっぱプロでしたね。全然それの痛みを見せずに
パッと立ち上がってね、
パッと立ち上がって、でパーッと僕らに向かって投げてくれたんですが、そのキャッチしたのが僕らの隣のあの
さっき言ってたね、バトゥーム、
バトゥームを応援してた兄ちゃんのところに届いたんですよね。
ちょっとね、やっぱあの転んだ影響か、
はい、思ったより飛距離が出ませんでしたね。そんな遠くなかったのに飛距離が出なくて
ダメージがあったんでしょうね。
ダメージあったね。でもその、バトゥーム兄ちゃんだったので、で、このなんか流れ的に、俺らに渡そうとしてることが伝わってたよね。
まあ、明らかにそうですもんね。こっち狙ってましたからね。
狙ってたね。俺らだ来い兄ちゃんこっちだって、もう、めちゃめちゃ言ったので、そしたらそのバトゥームのお兄ちゃん、バトゥームのお兄ちゃんっていうのも変だけど、バトゥーム兄ちゃんが僕らにその T シャツくれて、はい。わあ、ありがとうって思ったら、パッと、下向いたらもう子供たちが羨ましそうな顔してね。こっちを見てるんだよ。あのクリッパーズ坊やが。
で、どうしたんですか、星川さん。
いや、もうね、すぐあげたよね。
あれ、すごかったですね。あの判断のスピードすごいなって思いましたよ。
あ、本当ですか？
うん。
ありがとうございます。
で、まず、まあ、バトゥーム兄ちゃんもね、すぐパッとくれたし。
そう、バトゥーム兄ちゃん嬉しかったね。パッと私たちにくれて。
ほんで、星川さんもらったと思ったら、もう、パッとね、すぐ子供に渡して。
はい。
うん。
あれがもう大人の余裕というやつですね。
いやー、なんかドジャースタジアムとかでホームランボールをよく子供にあげる動画、YouTube とかで見ますけど。
あるある。
あれだと思いました。
あれってさ、一番男気出るよね。自分で言うのもあれだから。
あれは、しかもとっさのところだからさ、なんかこう、人間性出るじゃないですか。
いや、だってクリッパーズのあんなさ、絶対欲しいじゃん。
いや、そりゃそうでしょ。そりゃそうですよ。
そりゃそうだよ。
うん。
うん。いやー、人間性出ちゃったね。
さすが、さすがっすよ。
いやー、でもなんかね、子供たちにあげたことでね、お父さんすっごい喜んでくれてたし。
ね。子供ももちろんね、喜んでて。
なんか、いいことしたなって思った。
その後ね、写真撮ってましたね。
あ、そうだね。うん。そこの子供二人とお父さんと一緒に写真撮って。それもまたなんかいい思い出になったよね。もらって写真撮るっていうよりは、こう、あげて、ね、現地の人なのか知らんけど、一緒に写真撮ったっていうのは。
うん。
あの、バトゥーム兄ちゃんとも撮りたかったなぁ。スッと帰っちゃったよね。
そうですね。
いやー、クリッパーズ戦も楽しかったっすね。
いやー、楽しかった。
最高に楽しかった。
クリッパーズ戦の方が、まあ、さっきも言いましたけど、ちょっとそのレイカーズの方は、動画撮りすぎたのもあるし、まあ、バスケね、初めて NBA 見るっていうので、ちょっと舞い上がってたのもあって、記憶に強く残ってるのはどっちかというとクリッパーズ戦なんですよね。
あー、なるほど、なるほど。でもちょっとわかるかも。もうレイカーズなんかやっぱドキドキしちゃって。
ちょっとふわふわしてましたもんね。
した、めっちゃした。うん、二日目のクリッパーズの方が、なんとなくこう、準備が肩慣らしできたというか。
うん、そうそうそう。
確かにいい会場でちょっとふわふわそれはそれでしたんですけど、でもまだ地に足ついてたと思いますよ。
ね。でもあれ逆だったとしてもやっぱりレイカーズはちょっとこうふわふわしながら見たかもしれないですね。
なんかちょっとわかるわ。うん。なんかドキドキしたあれはずっと。
ね。
というわけで、レイカーズ戦、今ちょっとひでた気に出してますが、お土産めっちゃ買いました。
この日の夜でしたっけ？なんかお土産を、ね、あの、ホテルで飲みながらお土産をブワーッとベッドに広げて、うん。
みんなで、に T シャツやユニフォームとか、タオルとか買ったものを全部広げるという時間を取りましたね。
星川さんちょっと買いすぎですね、やっぱり。
いやいやいや、もう全然、もう全然、全然そんなことないよ。
もっと買っとけばよかったって思ってます？
ちょっと思ってる。
ああ、いいですね。
うん。 うん、だから全然満足してる。はい。あの、どれ一つ無駄じゃなかったし、やっぱいろんなところでいろんな人に喜んでもらえるものをあげたので。うん。ちょっとね、あの、お財布は痛かったかもしれないんですが、思い出とこう、共感は、はい。とてもしていただけるものをプレゼントできました。
はい。
はい。ひでたけはもう圧倒的にビールが多かったっすね。
ビールいっぱい買いましたね。でも結構ビール、クラフトビール屋で買ったアパレルとかもそこそこありますけどね。
そうだね。それも良かったよね。
そうですね。
うん。クラフトビールのお店で買ったステッカー弟にあげたんですが、めちゃめちゃ喜んでた。
あ、本当。
本当、めっちゃ喜んでた。
なんで？
なんでだろうね。ケンちゃんは買ったドジャースのユニフォームや T シャツ、レブロンのユニフォームを、あの、綺麗な棚を作りましたよ、あの男は。
なんかね、ガラス棚買ったんですか、あれ。
ガラス棚買った。
ガラス棚買って、そこにすっごい綺麗にディスプレイしてましたね。
してた。うん、ロサンゼルス土産と、はい、昔のそのパリ五輪のやつを並べた、ケンちゃんのなんか、記念品の場所が自分の部屋に作ってて。
あれむちゃくちゃかっこいいっすね。
かっこよかったね。もう楽しかったんだなって、はい。
ちょっと作りたくなったもんな。
ああいうのいいよね。
ああいうのいいですね。
なんかユニフォーム飾ってるのは。
だってユニフォーム今持て余してますもん。どうしようと思って。
佐々木朗希。
佐々木朗希と八村。
ああ、そうだよね。確かに。なんか額かなんかに入れたら。
そうね。ちょっとそういうのは考えようかなと思ってますけど。
いやー、これにてですね。
まあ、そうですね。あとはもう。
はい、最後、僕らのスケジュールをね、ちゃんと10日分予定を決めてたんですが、その最後の、まあ、Google スプレッドシートに書いてたのが、みんなで泣きながら肉を食うというスケジュールをやってたんですが、本当にそれも実現できましたね。
そうですね。泣きそうになりながらね。
はい。本当に楽しかったって、こう、振り返りながら、めちゃめちゃいいご飯屋さん行きましたね。
いい肉といいワインでね、はい、最後。
ワインめっちゃ美味しかった、これ。
ワイン良かったでしょ。
ワイン良かった。
ここはね、ちょっと外したらやばいなって思いながら選んでたんですけど、ただね、見た感じこれは絶対うまいと思って、自信を持って注文しました、あれは。
いやー、素晴らしい赤ワインでした。
うん。ナパの赤ワイン。カベルネソービニョンかな。
あー。私は普段、飲まないから。
はい。
はい。ちょっとドキドキしてたんですが、もうめちゃめちゃうまかった。
ね。
うん。
これはね、帰ってきて日本でも手に入るかなと思って調べたら、買えるんですよね。
買えましょう。今度また飲もう。
そう、ちょっと、うちの妻もね、この話して、日本でも買えるワインだよって言ったら、もう買って、つって、言ってたんで、買います。
買いましょう。次また京都で、会ってこれを飲むのにしましょう。うん、最後、ケンちゃんの頼んだチーズケーキだけでかすぎて腹やられるっていうのはありましたが。いやー、
そんなとこですかね。
そうですね、ロサンゼルス遊び尽くしたね。
いやー、ほんとそう。
これはほんとに遊び尽くしたと思う。
うん。
いやー、3回にわたって話しましたが、
はい。
とんでもなく楽しかったね。
いやー、最高でしたね。
はい。でよかった、本当に。
うん。
うん、いや、友人たちとこういう遊び方がまた引き続きできるように頑張っていきましょう。
そうですね。
はい。
じゃあ終わりますか。
はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございます。